皆様、おはようございます。先ほど司会の姉妹とちらっとこの箇所何回話してたでしょうねとちらっと話したんですけども、子供時代からするともう何十回、100回言ってるかもしれないと思います。聞かれた方たちについてもちょっと手を挙げていただくのもなんですけども、何回聞いたことあるか、数えたことはないかと思いますけども、よく出てくる話です。何回も読むといろんな雑念が湧いてきまして、雑念と言いますか、これどうやって一つの記事にまとまったのかなとふと思いまして、イエス様が全部話してくれたら正確なんですけども、弟子たちに、一つずつあった出来事を、解説されたかもしれませんし、ご聖霊が、これを書いた、記者ヨハネにここはこんな感じだったんではないかと、直接示したかもしれませんし、普通考えるとまずこのサマリアの女性がイエス様とのやり取りについて、教えてくれた、明かしされた、ことは十分ありえますし、とはいっても、ヨハネも随分後になってから、この福音書を、記しましたので、神様の助けの中でこの形でまとめられて、私たちに今2000年前の出来事を届けてくれています。聖書のことを思うにつけて、人間って文化は変わってもそんなに変わってないものだなと思います。さらに遡った創世記の時代でも家族の問題、また人生の悩み、トラブル、確かに今あって昔のにはなかったものもたくさんあるんですし、また井戸端という生活は昔はあったでしょうけど今あんまりないですよね。蛇口ひねればすぐに水が出ます。でも、昔は、私の幼い頃はこう棒をですね上げたり下げたりしながらの移動ですけども、その昔は、井戸の中に重たい桶を入れてそれで引き上げてというパターンでしたし、イスラエルの井戸は、そういう場合もありますけども、階段を降りていって、そこで汲んで上がるという形でした。ともかく、各家庭に井戸があるわけではないので、かなり遠くの場所まで歩いて行って、そして汲んで持って帰るという生活でした。今でもそのような地域が、あって、ドキュメントなどで大変だなと思いながら、上水道ですねが、各家庭に届くというのは、久しくなかった、便利さだと思います。そして、そこに、皆集まって、順番を待ちながらいろんな話をしていたと。それは、婦人方にとっては楽しい時でもあったかと思いますし、またいろんな気を使うところでもあったと思います。ユダの地は乾燥していまして、木陰っていうのはあんまりありません。ですから昼間は大変暑いですから、また仕事のことも考えて 朝早く水を汲みに行くのが普通ですけども、昼さなかに水を汲むということは普段、ないことですけども、その誰も来ない暑い時に水を汲みに来る女性がイエス様と会った、この出来事が印象深く記されています。ここで今日は命の水を見出すこのサマリアの女性への神様の導きと、そして導かれた彼女の証を改めて辿っていき、そのように神様は私たち一人一人にも導いておられることを確かめたいと思うのです。では少し長い箇所ですけれども、このヨハネの福音書の4章を辿っていきたいと思います。よろしいですか。1節から30節。では、ヨハネの福音書4章1節から30節を、購読いたしましょう。ヨハネの福音書4章1節から30節。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスは、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。彼女は言った。主よ、 あなたは預言者だとお見受けします。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。しかし、まことの礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。そのとき、弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが、何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。天皇父様、あなたのお言葉を私たちもかつては知らず、そして不思議な導きの中で、ここに救いがあることを知り、また求めていただいたものです。どうか改めてイエス様と会ったとき、キリストを知った時のことを思い起こさせてください。またまだイエス様を信じかねている方がおられますならば、今日キリストを知る時としてくださいますようにお願いいたします。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。大変印象深い、出来事なんですけれども、まあ、展開が、いきなり、ありまして、不思議だなと思いますし、どうしてこんな風に話されるのかなと、イエス様の、導きようにハッとさせられます。でも、振り返ってみると、私たちがキリストを信じるときってなんか順風満帆ではなくて、まあ、いろんな、出来事が、ある中で、いつの間にか教会に来ていた、信じていた、導かれていたと、そしてその時の話ってあんまり覚えてないなと、なぜ信じたろうかというとなかなか説明できなかったりも、します。この一人の女性のもとに、イエス様が行かれたこと、また彼女がイエス様に捕らえられたこと、本当に奇跡的かと思います。それまではずっと関わりなくそれぞれ歩んでいた、またおられた二人がこの昼に出て、それ以降が大きく変わっていきます。大変不思議かと思います。さて、4章の冒頭から、見ていきたいと思いますけども、イエス様は、その頃ユダヤ地方で伝道しておられました。そして、バプテスマのヨハネが、 まだ、捕らえられないで、働いていましたけども、イエス様のもとに行く方の方が増えてきて、弟子たちを通して、バプテスマを授けて、キリストを、信じる準備をしている、まあ、そういう段階でした。それで、パリサイ人たち、まあ、当時の宗教指導者たちは、まあ、ヨハネの、やっていることも気になっていましたけども、もっと気になる方が、出てきた、警戒しなくてはいけないと、まあ、そういう、まあ、空気をですね、イエス様は見知って、騒ぎになる前に、ガリラヤに、退いた方が良さそうだということで、ガリラヤに向かっていくんです。そして、まあ、サマリアの女性も言いましたように、ユダヤ人とサマリア人とはお付き合いせずというか、まあ、嫌っているのはユダヤ人の方でしたけども、ですから会わずに済むように回り道することが普通でした。しかし4節に不思議な言葉があります。しかしサマリアを通って行かなければならなかった、これが必然だったと、まあ、どんな理由で行かなければならなかったということは、書いていません。でも、まあ、イエス様が、弟子たちが、不思議に思いながら、サマリアを取って北に向かっていくのを、まあ、弟子たちは従うしかなかったという状況です。そして、昼になり、まあ、ヤコブの井戸、ヤコブが、生きていた時代でいうと千数百年前です。歴史的な井戸ですね。今だったら観光地になっていたかもしれませんけれども、昔ながらの、まあ、なんと言いますか、穴を掘って、そして石で固めて水を汲めるようにしていた井戸が、まあ、紆余曲折あってもまだ残っていたのでした。地面の方は乾いていましたけども、地下水が流れているところに穴を掘って他では得られないような貴重な水がそこにありました。この井戸には、まあ、昼間は水に汲みに来る人はいませんけども、まあ、座る場所もあり休む場所があって、イエス様は、休憩し、そして弟子たちは食料を調達するために、町に向かって、イエス様一人が残っていました。そして、そこに、まあ、約12時頃なんですけども、一人の女性が、水を汲みに来ます。なぜ昼間、汲みに来るのかと、理由は書いていませんけど、寝坊したという話ではないと思います。普段も人が近づかない時に、人目を避けて水を汲みに行くような、立場ではないかということが、後に出てきます。荷持ちの悪い女性でした。まあ、今ですとあんまり人間関係は密でないので、まあ、紛れて水を汲みに行っても誰も何も言わないかもしれませんけれども、 女性たちは結構そういうどういう人がいるのかということでは敏感ではないかと思います。今で言うとそうですね、公園デビューで、子供を連れて遊びに行かせるときに仲間に入れるか入れないということが、大変プレッシャーになるということがありましたけれども、井戸端の仲間に入れる入れないということもなかなか難しい問題ではなかったかと思います。彼女は、他の人が咎めなかったとしてもですね、辛い思いをして避けるようになったようです。女性たちが、排除しないまでも冷たい反応してかしてくれない、だから惨めな思いになるよりは熱い思いをした方がまだいいというふうに考えて昼間、水を汲みに、来ていたようです。で、人に会いたくない、ので昼間に来たのにそこに人がいたと、しかも付き合いをしないユダヤ人の男性がいたということで彼女は戸惑ったと思います。当時は男性と女性ということは普段なかなか、親族ならまだしも付き合いはしない文化でした。それなのにイエス様は声をかけました。7節の鍵括弧、私に水を飲ませてくださいと。水を飲ませてくださいっていうとヤコブの、話では羊に水を飲ませるために羊飼いがやってきて娘、ラケルはですね気を利かしてじゃないですね、ヤコブの方がですね見染めて、水を、代わりに汲んであげました。そんな、出会いではなくイエス様の方が水を飲ませてくださいと言いました。はいと言って、水を汲むことを彼女はしないで、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。それぐらいユダヤ人とサマリア人の関係は良くなかった。たとえ喉が渇いても水を求めるなんてありえない、それぐらい、関係が疎遠だったという状況を、見ることができます。民族の垣根は深かったんです。するとイエス様は水を飲ませてくださいと言ったにもかかわらず話が急展開しますね。10節でちょっとそのまま読みますね。イエスは答えられた、もしあなたが神の賜物を知り水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのか知っていたら、あなたの方からその人に、つまりイエス様ご自身ですね、に求めていたでしょう。その人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと。 水を飲ませてくださいと言った当人がですね、あなたの方から、その人に生ける水を求めたことでしょうと。ついつま合わないですよね。一般的に生ける水というと、井戸みたいなよどんだ水ではなくて、絶えず湧き出たり流れてくる新鮮な水を意味しています。そんな水が手に入れるんだったら、またそんな場所があるならば教えてください、くださいと、彼女も、そういう水があったら欲しいと思ったんです。よどんだ中で、あまり衛生的とは言えない、しかも生ぬるい水ですよね。それよりも泉の冷たい澄んだ水の方がよほど好ましいと彼女も考えたんです。ですから不思議な反応をします。汲むものも持ってないから汲んでくださいと、水をくださいと頼んだはずなのに、そんな、良い水をどこから手に入れるのですかと。先祖ヤコブと比べて、あなたの方が偉いんですかと。このヤコブが、残してくれた水によって私たちは自分たちも家畜も生きていけるんです。それなのに、水をくださいというあなたはもっと素晴らしい水を提供できるんですかと、問いかけたのです。大変不思議なやりとりですよね。イエス様の答えは13節からです。イエスは答えられた。この水を飲む人はまた乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。そう言われて話のつじつまが合わないんです。そしてこのイエス様が与えようとしている水とは、H2O、 普通の水ではない、人の魂を生かす水、永遠の命というと、ユダヤ人とサマリア人は礼拝する場所は違って仲悪くても、アブラハムの、子孫ですから、これは神様の、永遠の命を指しているんだということに、気づいていきます。今、私たちはなかなかこう物質のことと、霊的なことと切り分けすぎて、これは例えなんだというふうにワンクッション置かないとピンとこない部分があるかもしれませんけども、当時は、もっと霊的なことと、また物質的なこと、肉的なことっていうのはつながって考える感性が生きていた時代かと思います。決して 信仰的宗教的とも言えない、女性ですけども、素晴らしい感性を持っていたのですね。こうして、つじつまの合わなそうな話が、続いたんですけども、だんだんと霊的な話へと移っていきました。普通ではありえないような、きっかけを通して神様は私たちを信仰に導くことがあるんではないでしょうか。私の救いのきっかけとなったのは、なんと、大学の、進化学を、研究している、ゼミでした。そこに入ると、牧師夫人がいたんです。もう知ってる方は聞いたことあるのに、初めて聞く話の方いらっしゃいます？牧師夫人がいたんです。パートのアルバイトで実験のお手伝いをする助手という立場で勤めておられたんです。で、実は貸し教会の、森山牧師の奥様だったんですけども、そこにずっと勤めておられました。で、最初私はその方がクリスチャンだって知らなかったんです。でも、そこで、いろんな人生の話、恋愛の話など、ポロポロ話すこともする中で、素敵な方だなと思いながら、ポツッと、どうしてそんなに素敵でいられるんですかって尋ねたと思います。そういうふうに生きられたらいいなという人生の、相談とまではいかないんですが、そこでこう言われました。神様が私を愛しておられるからです。神様は安藤君のことも愛しておられますと言われたんです。いきなりですよ。これまで宗教の話全然話してなくて、実は私は神様に頼ることは良くないんだと、自分で切り開くてはいけないっていうふうに思い込んで、いながら絶望してたという状況にあって、一応、何でも手に入った本は読むという癖がありまして、小学生の時に教会に誘われて、クリスマス会で口語訳聖書の福音書の文冊4冊をですね、プレゼントにもらったんで全部読んだんです。不思議な本だなと思いつつで、映画とかまたクリスチャンの友達もいましたので、福音の内容は大体、分かっていましたけど、こんな虫のいい話を信じるなんておかしいと、虫が良すぎると、そんなことでも人生の問題が解決するわけないってずっと思い込んで努力していたんです。だから神様が愛してるって、いや裁く方でしょうと、そんな風にいきなり言われてびっくりしまして、このサマリアの女性のようにですね、興味が俄然湧いてきたんです。今まで自分が、ありえないと思ってたことを本気で信じて素敵に生きていらっしゃる方がいるわけですから、これは何かあるかなということで求め始めたのがきっかけで、福音は最初から頭入ってましたので、早晩信じたいと思うようになって導いていただいたんです。 ですから何がきっかけになるかわからない、どこに出会いがあるかわからないというものですね。こうしてイエス様は、不思議な知恵と導きを持って彼女に新しい救いを示してくれました。サメヤリ人が、ユダヤ人と、仲が悪いということで、当時まだ、民族の垣根はしっかり残っている中で、イスラエルの、預言者、信仰に詳しい方ということを彼女は、気づきました。なおのことですね、これはまずい人に捕まったなと、非難されるのかと、もう身構えましたけども、そうでなくて素直に自分と話してくれる、これはどういうことだろうかと、思いました。それはクリスチャンってなんかこう、真面目そうだけど付き合いにくいという一般的なイメージを打ち壊すような出会いだったと思います。でもイエス様は興味を持った彼女にまた嫌な部分に触れてくるんですね。いきなり16節、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。全く脈絡ないですよね。そしてもうギフッとしたと思います。徐々に明らかになっていきますが、彼女には今夫はいません。でイエス様はあの自分には夫がいないと言ったのはその通りですと、なんで知ってるのということですよね。さらにこう言い当てます。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。なぜそれを知っているのという驚きですよね。誰か興信所の人に私立探偵を雇って調べたわけでもないです。そんなことはありえない。これまでの関わり、もしサマリア人ならばあるかもしれません。でもユダヤ人、初めて会う方がどうしてそんなことを知っているのかと、そこで神様の不思議な力をいただいた預言者だということを彼女は知りました。そんなことができる方は預言者以外にないからです。神様のことに詳しいということで、自分の家庭のことなど触れてほしくないと思った彼女は、もう少し冷静に、話せる話題に、振っていきます。そしてそれはユダヤ人とサマリア人との間を分断している根本原因についてでした。礼拝する場所が違う、そのことが、大きな溝となっていました。礼拝する場所は、ユダヤ人はエルサレムだと言い、そして、 サマリア人は、まあ、ゲリシム山、サマリアなる山で、すべきだと、考えていました。でもイエス様の答えは、エルサレムでもこのヤコブがの井戸がある近くの山、どちらでもないという時が来ると。どこであっても神様に受け入れられる御霊と真理によって、父をと、まあ、この呼び方もすごいですけども、神様を父と呼んでいるイエス様が父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられると。すべての人が主の名によって集まる時が来たと、イエス様は救い主の予言を紐解きます。そして神は霊ですから、神を礼拝する人と御霊と真理によって礼拝しなければなりません。バプテスマのヨハネのことはきっと噂に上っていましたから、救い主が近づいたことは漏れ聞いていたと思います。そして救い主が来て全てを新しくするという期待もサマリア人も持っていましたので、そのことをこの預言者は語ってくれたんだと。ですからその期待を自身も持っていることを彼女は話しました。25節にある通りです。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと。そしてイエス様は明確にご自身が救い主であると明かしされました。あなたと話しているこの私がそれですと。まだイエス様はご自身のことをそのように表立って語ってはいない初期の出来事です。でもイエス様は彼女にはその真理を明確に示してくださいました。で、そうちょうどこの確信に至った時に弟子たちが食料を持って戻ってきまして、そして何事かと普段付き合わないサマリアの女性とイエス様が話しているのを遠くから見て気がつき、そしてそのことについて尋ねるのにはばかる雰囲気があったんです。この女性は水瓶を置いたまま町へ行ったと。気が動転したにしてもですね、町に行くっていうのは、なんか不思議ですよね。逃げ出したわけじゃなくて、知らせに行ったんです。そしてその知らせる内容があまりに重大ですので、水瓶を持ってはいけないので置いていったんです。救い主が来た。それはヨハネがあらかじめ告げていた福音ですし、また実際来られたということは この予言を知っていた人たちにとってはもう重大事です。このことを知らせなければいけないと彼女は思ったんです。そして29節、来てみてくださいと、もうそれだけを伝えました。そして自分の身持ちの悪さを当てた人がいると、この方がキリストなのでしょうかと、彼女には今まで自分を苦しめてきたその身持ちの悪さ、それがどんな問題だったのかということをですね、普通は隠すべきところ正直に語って、そして人々が少しでもこの方のもとに興味を持って行ってほしいと、この方を知ってほしいと彼女は願うように変えられました。これが証です。証隠さないで、そして伝えなさい伝えなさいと確かに聖書は命じているんですけども、命じられたから証するんではなくて、その素晴らしさに心打たれ感動したから知ってほしいと黙っていられなくなったのが、力ある証です。イエス様を信じたばかりの頃ってそういう、こう話題にせざるを得ないっていうことがあったと思います。そしてそういう時こそ最も多くの人を教会に誘ってきたなと思います。だんだんと信仰が落ち着いてくるのはいいんですけども、この感動は忘れないでいたいですね。こうして、彼女の証を通して、人々がイエス様に会って、彼女の証を通してでなく自分で、キリストを知って、信仰に導かれる人たちが大勢起こされ、まだサマリアには本格的な伝道はされませんでしたけども、キリストが十字架にかかれ復活され、そしてイエス様の言葉が弟子たちに残されました。聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてユダヤ、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで、次の伝道がサマリアに広がること、そのサマリア伝道のした準備となる証が彼女によってなされていましたから、そして伝道者ピリポが使わされて、また人たちも使わされて、サマリアに福音が広がっていく備えと彼女は用いられたのです。私たちはイエス様を信じるまでいろいろ戸惑うことがあって、いろんなことを確かめていきますけども、約束の救い主が来られたと、もうこれで、その一歩は十分なんです。どのように救われるか、どんなことから救われるかということを私たちが全部意識してなくてもですね、信じればいいんです。この方のもとに行って、そういう単純な、信仰の原点を覚えたいです。さて、この女性のこの不思議な変化について、どんなこれまでの生涯を歩んでいたのかなということを最後に打足ですけど考えてみたいと思います。彼女がもう信仰に全く興味を 持たない方ではなく、むしろいろんなことに興味を持っていた人だということが分かります。また、彼女が、この男性5人と、結婚して、そして今は、もう結婚関係を築けない人と 同居しているという状態に陥ってしまったのはなぜかなと、もう聖書何も教えてないのでわからないんですけれども、根は真面目な方だったんじゃないかと思います。しかしいろんな挫折を、繰り返していました。まあ、これは私の想像です。最初に結婚した相手がまずかったかなと、それきっかけになりますよね。まあ、当時結婚相手自分で選べるわけではないので、大変つらい初めての家庭、それで、裏切られるとか、あるいは暴力を振るわれるとか、まあ、そんな経験をして、でも、生活が成り立つためには女性は、結婚していく、社会的な必要があるので、親が勧めたのか、いや、また、この人はと言っても、最初の、つまずきが大きくて、なかなか、良い家庭を築けなかった。そんな、ことが、あったんではないかと思われます。今は結婚制度は随分軽くなってしまい、男女のお付き合いもかなりルーズな時代になっていました。しかし、愛と信頼の関係を持って家庭を築くことが幸せだという部分はまだ残っているでしょうかね。だいぶ廃れてしまっている感じがありますけれども。でも、最初引っかかって、その後どうも臆病になってしまうとか、期待持てなくなってしまうだけでなく、悪い人に引っかかってしまうということも起こり得ます。エレミア書の2章13節に、水溜の話が出てきます。私の民は二つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水溜を自分たちのために掘ったのだ。水を溜めることのできない壊れた水溜めをと、つまり神様以外のものによって自分を満たそうとして、それを繰り返しても本当の満たしを得られなかったと。彼女が陥ってしまった渇きも同じなんです。神様以外に自分を満たすものを求めれば、その結果は渇きなんです。そしてまた別のもの、また別のもの、あるいはまた別の人、別の人と言って真の満たしを得られません。その点ではこの、結婚関係でうまくいかなかった女性と、また神様から離れて真の満足を得られない人々と共通してるんですね。そんな中でもうキリスト教とか聖書とか、もうそういうのは自分とは関係ないという状況にある私たちにも、 神様は不思議な方法でこんなところできっかけになるかっていう場所を備えて私たちを導こうとしておられるんです。そのようにして私たちは信じるように導かれますし、これからもそのような出会いを神様は私たちを通して用意してくださいます。だからその恵みをいただいた人は感謝して感動を持って証ししましょう。またまだそのきっかけがつかめない方は諦めないで、求めればきっと不思議な導きをいただくことができます。それを捉えましょう。神様は行かなくてはいけないと、そう覚えて私たちを捉えてくださいますので、そのことを感謝しまた求めていきましょう。お祈りいたします。天の父様、この不思議なやりとり、その中で捉えられた女性、そして証しした女性、この主の技が私たちを通してもなされていきますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。